トピックス、町の話題。今月は23項目あります。1から日にち順に読んでいきます。1、10月18日、熊本みんなの川と海づくりデー。きれいな川や海を次世代へ。熊本のきれいな川や海を健全な姿で次世代に継承していくため、平成14年度から水辺の県下一斉清掃活動に取り組んでいます。今回本市では鴨川河川公園や鴨川河川敷、菊池川河川敷で清掃活動を実施しました。清掃活動をしている様子の写真があります。当日は早朝から180人が参加、河川沿いを歩きながらゴミを拾い集めました。2. 10月18日、福本八幡宮、獅子舞花形踊り。獅子舞と花笠踊りを奉納。福本八幡宮で秋の例大祭が行われました。獅子舞や花笠踊りの踊り子たちが、介護施設、孔子の里から福本八幡宮まで練り歩き、到着後に獅子舞と花笠踊りを奉納。地元住民が多く集まり、経済は賑わいを見せました。獅子舞の写真があります。福本八幡宮花笠踊りは、市指定無形民俗文化財に指定されています。3. 10月19日、菊池市民スポーツフェスティバル。みんなでスポーツを楽しむ。市内4会場で、スポーツフェスティバルが開催され、グラウンドゴルフに120チーム、モルックに26チームが参加しました。4会場のほか、市水体育館ではニュースポーツ体験会も行われ、参加した人たちは楽しんで体験しました。皆さんでグラウンドゴルフを楽しんでいる様子の写真があります。グラウンドゴルフ優勝チーム、会場名 AB パート、CD パート。多目的グラウンド、北宮 B、アジサイ会。七条グラウンド、内島、上西寺 A。治水グラウンド、深川、オバル A。モルック優勝チーム、極紫グラウンド、TMC B、竹の下。2位以下はホームページに掲載しています。4. 10月19日、劇団ゼーロンの会、ノーバでメディアを上演。菊池松林ノーバで劇団ゼーロンの会熊本市が古代ギリシャ悲劇として名高いメディアを上演。演出を手掛ける上村清彦さん、七条町出身。が菊池高校の卒業生で、御所通りを芸術の力で息づかせたいと今年も実現しました。上演をしている様子の写真があります。能場での本格的な演劇の上演は4回目。演者たちは狂気迫る演技で150人を超える観客を魅了しました。5 10月20日、極紫伊波菊、五穀豊穣の感謝を伝える。伊波菊二宮神社で1404年から続く五穀豊穣の行事が行われました。7月の五願立てを経て収穫に感謝する五願ほどきを開催。神わらで作られた鬼金棒やしめ縄は正月まで鳥居に飾られ、どんど屋で炊き上げられます。みんなで大きなしめ縄を作っている写真があります。伊波菊町の安武信也さんは、この地域で長く続く行事を自分たちも後世に継承していきたいです。と話しました。6. 10月24日から11月3日、令和7年度菊池市文化祭。市民が日頃の成果を発表。10月24日に、止水ホールで 四支部合同開会式前夜祭が行われた後、25、26日に四水支部、11月1から3日に菊池支部、七条支部、旭志支部が各会場で作品展示、芸能発表を行いました。茶道のお手前をする写真があります。各会場では作品展示や茶道のお手前、子供生け花体験などのほか、芸能発表では吹奏楽やコーラスなどが披露されました。7月25日、西武電気工業株式会社、西武の森菊池で下刈り作業を実施、四季の里旭志周辺の私有地、西武の森菊池で西武電気工業坂口隆文代表取締役社長のグループ関係者らが第16回の下刈り作業を実施しました。同社と本市は共同の森づくり協定を締結し、年2回活動が行われています。皆さんの集合写真があります。九州管内のグループ社員約260人が参加。本活動も16年目を迎え、今年の4月に植樹を行った箇所の下刈り作業を行いました。8月26日、菊池未来編集部、本を片手にスローな一日を。ふるさと創生市民広場でスローデー菊池が開催されました。市民有志で結成している菊池未来編集部が主催し、今年で6回目。会場には図書館司書が選んだ様々な本が並べられ、絵本の読み聞かせも行われました。当日の会場の様子の親子の写真があります。宝石石鹸作りやボードゲームなどのワークショップと、カレーやコーヒーなどの出店も並び、来場者は本とマーケットを楽しみました。9月27日、旭志中学校、中学生が異文化交流。インドネシアの中学生9人が旭志中学校を訪問しました。訪問した中学生がインドネシア文化の紹介や伝統楽器アンクルンを演奏。旭志中の2年生が英語で校舎案内や習字を教えながら交流し、互いに異文化を学びました。習字を教える生徒さんの様子の写真があります。水上彩子さんは、英語は苦手だけど伝えることができた。インドネシアの音楽は聴いていて楽しかったと話しました。10月27日、七条中学校。次世代を担う中学生が職人芸を体験。七条中学校で県技能士会連合会菊池支部による職業体験が開催され、2年生52人が参加しました。次世代を担う若者たちに職業体験をしてもらい、働くことの意義や社会の仕組みについて理解を深めることを目的に行われています。写真が2枚あります。左の写真はカンナの使い方、右の写真はコテを使った壁塗りの様子です。木村さつきさんは、日常生活の安全がどのように作られているか分かり、人の温かさを感じました、と話しました。10月28日、ふるさと菊池応援大使、第3号として新たに任命。菊池一族の末裔であり、画家、随筆家として活躍している節子クロソフスカ・ド・ローラさん、スイス在住をふるさと菊池応援大使に任命しました。当日は故郷と題した講演会も行われ、菊池は魂のふるさとですと話されました。 節子さんの写真と、任命状を手にする節子さんと菊池師匠の写真があります。ふるさと菊池応援大使は、本市の魅力を PR し、市の認知度とイメージアップを図ることを目的に、令和6年8月から始まった制度です。10月29日、町の種ラボ菊池。市内の中学生が本物の演奏を堪能。止水ホールでジョルジュ・サンド・トリオによるスクールコンサートが開催されました。節子・クロソフスカ・ド・ローラさんのふるさと菊池応援大使への任命と合わせて企画。市内の中学1年生400人が生演奏を堪能しました。演奏をしている様子の写真があります。ジョルジュ・サンド・トリオは、パリを中心に活躍するバイオリン、チェロ、ピアノの三重奏で、日本ツアーも多数開催しています。13、10月29日、熊本ダイハツ販売株式会社、地域活性化に向けて市と連携。市は熊本ダイハツ販売、熊本市と包括連携協定を締結しました。11月から開始しているカーシェア事業で貸し出される福祉車両のお披露目式も実施。今後、公共交通や産業振興などの事業に連携して取り組んでいきます。お披露目式での熊本ダイハツ販売、畑島博之代表取締役と江頭市長の写真があります。カーシェア事業の詳細は、広報菊池、令和7年11月号、19ページをご覧ください。14、10月31日、ワイフ小学校。小学生が郵便局をお掃除。ワイフ小学校5、6年生のボランティア委員13人が、菊池郵便局で清掃活動をしました。児童は、事務室の掃除とチルド用の郵便車の吹き上げを実施、机の下や手の届きにくい車の上まで丁寧に掃いたり拭いたりと熱心に取り組みました。車の掃除をしている児童の写真があります。5年生の草野ひなたさんは、みんなが楽しい生活を送れるように学校の中でも外でも人のためになる活動をしていきます。と話しました。15、11月6日、菊池幼稚園、遊ぼうで楽しく体を動かす。菊池幼稚園の園児が総合体育館で遊ぼうに挑戦しました。日本ソフトボール協会副会長の宇津木妙子さんが指導し、年長児16人と保護者が参加。柔らかいボールを投げたり、バットで打ったりして、全力で体を動かしました。皆さんの集合写真があります。園児の中原楓さんは、ボールを打つのが楽しかったです。幼稚園でもまたやりたいです。と話しました。16、11月6日、菊池川流域清流保全協議会。水質事故を想定して、万が一に備える。菊池川流域の各市長や県の職員約50人が、狭間川で水質事故対策訓練を行いました。水質事故は社会に大きな影響を与えるため、発生後は的確な対応が必要です。訓練では実践的な対応手順を確認し、事故処理技術を学びました。訓練の様子の写真があります。油が川に流出した想定で、オイルフェンス設置や吸着マット、敷設訓練、土のうによる硫化拡散防止訓練などを実施しました。17、11月6日、止水東小学校。小学生が地元の伝統文化を体験。止水東小学校の 3年生35人が住吉日吉神社で住吉日吉神社雨乞い太鼓を体験。雨乞い太鼓は市の無形民俗文化財に指定されています。お参りをした後、保存会の皆さんから雨乞い太鼓の説明を聞き、実際に一人一人が太鼓を叩きました。当日の写真があります。児童たちは会長から太鼓を叩いた感想を聞かれ、バチが思ったよりも硬い、叩くとき力が必要だった、などと答えていました。18、11月8日、九州柳川精機株式会社、草刈り機と芝刈り機を市に寄贈。九州柳川精機、田尻正弘代表取締役社長から市に草刈り機と芝刈り機が贈られました。同社は、地域貢献事業の一環として、長年にわたり市に寄贈しています。いただいた物品は市の施設管理のため、大切に活用していきます。当日の写真があります。局市川辺の社内グラウンドで行われた2025柳川秋祭りで、田尻代表取締役社長から江頭市長に目録が送られました。19、11月9日、菊池市総合防災訓練、もしもに備え防災意識を高める。孔子公園と酒水公民館で災害に強いまちづくりを目指し、菊池市総合防災訓練を実施しました。当日は朝から雨のため、一部内容を変更して実施しましたが、参加者は各種訓練や展示などを通して、防災への知識と理解を深めました。防災訓練の様子の写真があります。AED の使い方や、木の棒と毛布を使った担架の作り方など、防災に関する講習も行われました。20、11月11日、郷土の歴史を知る、地域の映像を教育に役立てて、日本野鳥の会の大森正人さん、熊本市が黒仁田地区周辺の動植物や住民の暮らしなどを収録した DVD を、教育委員会と菊池北小学校と菊池北中学校に贈呈しました。DVD には、集落の成り立ちや風景なども収録されています。DVD を手にする皆さんの集合写真があります。大森さんは、黒仁田地区周辺の豊かな自然や人々の営みは、持続可能な生きる方向を示しており、SDGs そのものです、と話しました。21、11月11日、プラチナ未来人材育成塾、未来に向けて中学生が参加報告。未来のリーダーを育てることを目的に、去年8月に東京で開催されたプラチナ未来人材育成塾に参加した市の代表生徒7人が市役所で報告会を行いました。著名な講師の講義を聞き、それぞれの考えを発表しました。関連10、11ページ。参加報告会の様子の集合写真があります。意見交換では、考えたことや成長したことのほか、将来の目標、市への思いなど、参加者からの質問に自ら考え、堂々と思いを伝えました。22、11月12日、認定 NPO 法人、ハッピーハッピー。人口増加に向けて市と連携。市は認定 NPO 法人ハッピーハッピー大津町と包括連携協定を締結しました。12月には本市で初めてとなる婚活パーティーを実施。今後、結婚や婚活支援などの事業を通し、市の人口増加に向けて取り組んでいきます。 認定 NPO 法人ハッピーハッピーの江藤奈美恵理事長と江頭市長の写真があります。23/11/14日、第11回身近な風景自慢フォトコンテスト、応募作品52点の中から入賞作が決定。最優秀賞2点を紹介します。菊池市の身近な自慢の風景を募集したところ、52点の応募がありました。投票と審査で最優秀賞2作品、優秀賞4作品が選定されました。優秀賞の作品はホームページでご覧いただけます。ホームページの2次元コードがあります。最優秀賞1点目の作品は、菊池市宝木で撮影したペンネームひろままさん菊池市のバーバンチの川です。川に渡した木の丸太に腰掛けた水着の兄弟が滝を眺めている後ろ姿です。青く澄んだ水の色と水しぶきを上げる前方の滝が何とも涼しげです。最優秀賞2点目の写真は、ふるさと創生市民広場で久留米市の金ヶ谷春夫さんが撮影した白龍祭り A です。勇壮な白龍とそれを担いで練り歩く男たちの迫力と熱気が伝わってくるようです。イベント当日は市広報や市ホームページ、各種媒体などへの掲載のほか、市の PR のために撮影や取材を行うことがあります。撮影・取材へのご理解・ご協力をよろしくお願いします。ホームページにもトピックスを掲載しています。ぜひご覧ください。市ホームページ https://www.city.kikuchi.lg.jp/